皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしたか？このメッセージを聞いてくださっているあなたは、今どんな気持ちなのでしょうか？今も幸せだけど、もっと幸せな結婚生活をしたい。だから聞いてる。もしそれがあなたの気持ちなら、とても嬉しく思います。でも、もしかしたら思い描いていたのとは全然違う結婚生活に戸惑い、これが現実と諦めそうになりながらも聞いてくださっているのかもしれません。もしそれがあなたの気持ちなら、勇気を出して聞いてくださってありがとうございます。幸せへのゴールだったはずの結婚生活が思い通りにいかなくても、どうぞ驚かないでください。そしてがっかりしないでください。あらゆる人間関係の中でうまくいくのが一番難しいのが、実は結婚生活だからです。外にいろいろな問題があったとしても、結婚生活がうまくいっていれば、あなたの心は守られますよね。でも、外の関係がいくらうまくいっていても、夫婦がうまくいっていなければ、本当の意味で幸せを感じることができる人はいません。そんな私たちの人生の真ん中にあるのが結婚生活ですよね。それが、私がこのテーマで語り続けている理由です。私たちは全く無意識に自分の精神的レベルと同じ人を選んで結婚します。私は自分以上の人を見つけて結婚するんだと考える人は、自分に装飾を施して相手を探しますよね。そうすると、その人にぴったりの装飾を施している男性が見つかる。なぜかそういうものなんです。自分より精神的レベルが低い人であれば、どんなに素敵な人でも惹かれることはありません。でも、もし自分よりも精神的レベルが高くて、しかもイケメンで高収入、これぞ私の王子様という人に求婚されていたらどうなっていたんでしょうか。残念ながらその人と結婚することはなかったはずです。自分より精神的レベルの上の人は、憧れることはあっても実際に一緒にいると劣等感が刺激されたり、常に背伸びをしていないといけないように感じたりして落ち着かないからです。もし憧れの俳優さんがあなたの家を直撃したとしたら、リラックスできるでしょうか？3日も居続けられたら、そろそろ帰ってと思うのではないでしょうか。ちょうどそんな感じです。だから、あなたが夫に選んだ人は、あなたの居心地が最もいいと感じるぴったりの人。たとえ相手を変えても状況はあまり変わりません。これは悲しいお知らせでしょうか。でも、夫婦の精神的レベルが同じということは、いい面もあるんです。それは、あなたの精神的レベルが上がると、相手も必ず引き上げられて、そこでバランスを取るようになるということです。幸せになるために、離婚という痛みを通らなくても、あなた自身の中に幸せな結婚を実現することのできる力があるということなんです。 そんなあなたの中の力を引き出すためのお手伝いをしたいと私は考えています。次回は具体的なことについて話していこうと思います。大丈夫です。できます。では。